DJ テリーのこの時この時間この瞬間。今日は何の日、ふふーん。どうもご機嫌いかがでしょうか。 DJ テリーです。 DJ テリーこの時この時間この瞬間。この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。その昔日本テレビで午後は〇〇思いっきりテレビの美濃本さんが総合司会でやっていた番組コーナーです。今日は何の日、ふふーん。ちなみに美濃本さんは2代目総合司会です。もう美濃本さんのイメージしかないから、ずっと美濃本さんがやってると思いきや2代目なんですね。で、あの6月は正直このオープニングトーク悩むんですよ。まあ来月からは恒例の江ノ島 DJ があるから困らないだけに、その前の6月がネタの枯渇に苦しんじゃうんです。まあそんな中で今日は何の日、ふふーん、まあ、これもう3回目ですけどということで、このオンエアが6月16日だから、6月16日は麦とろの日、616の語呂合わせから生まれた記念日です。昔から山芋は山のうなぎと呼ばれるほど栄養価が高く、中でも麦とろご飯はこれからの暑い夏を控えた時期に嬉しいメニューですよね。麦ご飯独特の軽い食感がすりおろした芋の粘り切れとよく合って、さらりと食べやすいのも食欲ない時にはうってつけです。夏に備えて麦とろご飯で体力をつけてみてはいかがでしょうか。あと語呂合わせで言えば、やっぱり6月9日ですよね。そう、ロックの日です。日本ロックセキュリティ協同組合が自宅の鍵を通して家の防犯性能を見直し向上させるきっかけ作りになることを願い、2001年に6月9日を我が家の鍵を見直すロックの日と定めました。ってそっちかい。もういやいやいや、もちろん皆さんが思い描いていたのも存在します。音楽のロックの日。ファッション、ライフスタイルだけでなく、人の思考や表現にもロックという言葉が使われて、その元であるロックミュージックをね、称える目的から記念日として制定されました。ロックの日には音楽に関する様々なイベントが各地で開催され、野外ライブハウスと、場所を問わず音楽フェスティバルが行われています。まあ、6月9日はロックにヘッドバンキング69回かましまうか。ごめんなさい、無理です。もう終わったら首がどっか飛んでってなくなりますよ。まあこれは無理しない程度にロックしてください。そんなわけで、ローラー族と一緒に代々木パークで踊りながらでも DJ テリーこの時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージ送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
テリーのミュージックタイムセーン。このコーナーは私自身のおすすめアーティストをテリーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し、覚えていただきたいというコーナーです。さて、本日ご紹介するアーティストはこちらでございます。 サイコロの数がいくつだとしても俺たちのロックはリニアカード以上だぜ。神はサイコロを振らないのご紹介です。リスナーの方ご存知でしょうか。神はサイコロを振らないは福岡で2015年に結成した4人組ロックバンドです。通称は神サイと呼ばれているそうです。神はサイコロを振らないってバンド名なの？最初はそんな感じでした。確かに今のバンドはいろんなバンド名があるから、まあ、必要以上に驚くことはないと無意識ながらにありながらも実は驚きました。もうバンド名というより文章だもんね。テリーは江ノ島で泳がないみたいなもんでしょ。もう全然違います。まあそれは置いといて、神祭は一撃で打破するような起爆力と、傷つきひび割れた聞き手の心に寄り添いぬくもりで包み込むような、浄化作用の両軸を兼ね備えている、まさに治癒兼備のロックバンドですね。まあ、それしかないってのもね、一気通貫のようなパワフルで、これはもう立派な魅力だと思うし、様々な軸から発信できる多様性もテクニカルで素晴らしいと思うんです。神祭は結成9年目でもう神も羨ましいなと思うぐらい、全国各地にファンたちが増え続けロックを届けています。それでは何が出るかな、何が出るかな、パララランランパラララン、神はサイコロを振らない、略して神祭、館内放送に合わせて放送しますので聞いてください。ようこそミュージックゼロチャンネルへ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいま番組コーナーテリーのミュージックタイムセールにておすすめアーティストのご紹介を申し上げます。神のダイスは俺たちロックで決まるんだ、神はサイコロを振らないのご紹介です。ボーカル柳田修作、ギター吉田喜一、ベース、キリキガク、ドラム、黒川亮介の4人組が2015年に結成したロックバンドです。現代物理学、アルベルト・アインシュタインの言葉で、そこには必ず物理の法則があり、決定されるべき数式があるとの立場から、神を比喩して、型にははまらない、誰にも出せない音を生み出し続けるという自ら定めた絶対的な法則を持って、自分自身で切り開いていく、との意味を込めて命名されます。2021年にメジャーシングルエーテルの正体をリリースし、オリコンビルボードウィークリーチャートでトップ10入りをすると、 TikTok CM ソングはじめドラマ、アニメの主題歌担当やコラボレーション楽曲などリリースで話題を集め、オリコンウィークリーロックアルバムランキング1位を獲得。2023年10月から12月にかけて全国ホールツアーを敢行すると、勢いそのままに今月6月から全国5都市での絶賛ツアーがスタートします。神にサイコロなどいらぬ、運命のいたずらカードは俺たちロックが生み出すんだ。ぜひご興味ご関心のあるリスナーの方は YouTube や Google サイトにてご検索くださいませ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この後も引き続きご視聴をごゆっくりとお楽しみくださいませ。いかがだったでしょうか。現代物理学アルベルト・アインシュタインの言葉を引用した、そこには必ず物理の法則があり、決定されるべき数式があるという絶対的な法則から、常に神祭のロックは生み出し進化し続けています。キャッチーなソングライティングで、まあ、才を発揮すると同時にロックバンドらしいエッジで音楽領域も進化させていきます。結成当初は全国各地のライブハウスで実力を磨き上げ、ファンを徐々に増やしながら、まあ、数々のエンターテイメント作品の主題歌など担当していくと、2020年7月歌方花火でメジャーデビュー、同年に Spotify 年間ライバルチャートのトップ10入りを果たします。メジャーデビューと合わせてコロナ禍のタイミングで苦しい時期があったけど、まあ、再びライブ会場に歓声やシンガロングの響く日を信じ、前向きにタフな活動を繰り広げてきました。 まあ、昨年には ZEP ツアーが刊行され、もうファイナルではついに声出し解禁、神まで届くであろう歓声と熱量がさらに神祭を飛翔させてくれます。そして、2024年に入ると、今年3月から5月まで全国28都市でライブハウスツアーが盛大に盛り上がり、今月の6月15日から、全国5都市で再び ZEP ツアーがスタートします。まさにこの時この時間この瞬間、まだだよって方は大至急でチケットチェックしてください。それでも間に合わなかった方はまだ大丈夫です。あの8月3日4日と、そして8月10日11日12日に、千葉市蘇我スポーツ公園で開催されるロッキンことロックインジャパンフェスティバル2024に出演します。もう神祭は初日の6月3日に出演予定です。まあ、これも大人気ロックフェスだからどうでしょうか。まあ、この時期だと第1次の抽選選考受付は終わっているので、まあとにかく急ぎましょう。もうサイコロ振るのは桃鉄だけにして、目的地は神祭のライブ会場ですよ。神祭のロックで腰振って踊ったら、今年の夏はきっと素晴らしいものになるでしょう。必然的に神祭のライブで体感する熱量は高まるばかりです。はい、といったところでテリーのミュージックタイムセール、神はサイコロを振らない、こうご期待ください。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか。
えめちゃくちゃな番組
この番組はさきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ何そこな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル、
あなたならどうする。石田あゆみさん、あなたならどうする、こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードで、こんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。真面目だったり時には大喜利みたくお答えして参考にしてもらったり楽しんでもらおうというコーナーです。さて本日のお題はこちらです。アンパンマンが突然グレた、あなたならどうする。まあそう言いながらアンパンマンよういじられるよね。もう子供向けアニメなのにいろんなこといじられるよね。あとサザエさん、まあいじられやすいんですかね、そういう国民的、ね、アニメの方がね。まあそんな突然グレたアンパンマンはどうなってしまうんでしょうか。早速ご紹介しましょう。はい、まず最初はこちらです。アンパンマンが突然グレた、あなたならどうする。何だい突然に、ジャムだってグレてやるんだから。なんでジャムおじさん、なんかあったんすか。まあ、アンパンマンと喧嘩でもしたんかな。まあ、アンパンの焼き具合とかで揉めたんでしょうか。まあ、てかジャムおじさん、自分のことジャムって言ってるのもうジャムかわいいねまあ昨日ジャムはなんて会話聞いたことないから、なんか斬新ですね。もうジャムはグレてるというよりこれは拗ねてますね。まあなんだかんだでテリーもジャムって呼んでるし、もうアンパンマンと喧嘩したんならバタコさんに仲裁入って、まあ早く、仲直りして、そして美味しいアンパンも、100個作ってください。業者か。はい、ではお次はこちらに行きます。アンパンマンが突然グレた、あなたならどうする。アンパンマンの心理に気づき、心の迷いを振りほどきなさい。そうすれば賞味期限切れのアンパンも食べてくれるでしょう。食べれるか。もう宗教の勧誘みたいに悟すなって。悟っても賞味期限切れのアンパンは回復しませんから。きっと誰もアンパンのね、アンパンマン食べてくれなかったんだね。なんだかんだで愛と勇気だけが友達さ、なんて強気に歌ってるけど、まあそれだけじゃ実際寂しいよね。まあでも大丈夫です。誰もアンパン食べてくれなくても、たとえ賞味期限切れのアンパンだとしても、 カバオくんが全部食べてくれるので、今すぐカバオくんの家に行って寝てるところを叩き起こしてあげてください。はい、じゃあお次はこちら行きます。アンパンマンが突然グレた、あなたならどうする。暴走族コシアンボーイズ初代総長アンパンマン、よろしく。舐めてるとつぶあんにしちまうよ。めっちゃグレてるやん。もうアンパンマン暴走族になっちゃったよ。アンパンマン号に乗って暴走しないでね。あのアンパンマン号は道路交通法的にどうなんていう疑問はありますが、まあ、少なくとも行動に出たら速攻でね検挙されそうです。もうガソリンスタンドにアンパンマン号来たらびっくりするよ。乗ってみたいけどね。まあしかしここまでグレたらさすがのジャムも構成されるのはちょっと難しいんじゃないですか。だからここはガチンコ大剣ハイスクールに入門させて、ヤマト龍門から厳しく指導してもらいましょう。懐かしいな。はい、じゃあお次は、じゃあこちらに行きます。はい、アンパンマンが突然グレた、あなたならどうする。ドキンちゃんのバカ、なんで食パンマンの方が好きなんだよ。おいジャム、ホッピーの黒持ってこい。ジャムをコキ使って酒飲むな、アンパンマンが。しかもホッピーの黒とかなんとなくこだわりありそうだし。もうドキンちゃんに振られて失恋ですか。やさぐれてますね。まあこれ仕方ないよ、ドキンちゃんはもともと食パンマンのことが好きなんだから。アンパンマンのことを理解してる子は他にもたくさんいるって。まあそんな時はね、ホッピーの黒なんか飲まないで、テリーとカラオケに行ってそれいけアンパンマンでも歌いましょう。あ、でもお会計はアンパンマン持ちだからね。はい、じゃあお次はこちらに行きます。アンパンマンが突然グレた、あなたならどうする。こうなったらテリーが代わりにアンパンマンに、題してその名もテリーマン。キャラもアニメも変わってるって。もう筋肉マンに出てくる超人テリーマンになっちゃったよ。どこでカーフブランディングかませばいいんすか。バイキンマンにやっちゃう。もうアンパンマンの世界がぐっちゃぐちゃ。まあテリーのピンチにね、ジャムがアンパン持ってこられても、もうただただアンパン食べるだけだよ。元気いっぱいテリーマン、主題歌も変わりそうです。アンパンマンのイメージを崩さないように、みんなの夢を守るため頑張ります。はい、じゃあお次はこちらに行きます。アンパンマンが突然グレた、あなたならどうする。これでも食らえ、キエンザン。アンパンマン避けろ、ナッパ避けろみたいに言うな。もうアンパンマンもどういう技か見切れんのか。まあてかグレたとはいえ、キエンザンはやりすぎですよ。あわゆくね、これ真っ二つになるとこだったよ。まあ避けたら避けたらでね、後ろのパン工場が真っ二つになったらそれも大変だけどね。もうジャムとバタコさん泣いちゃうよ。まあとはいえそんな手がつけられないくらい不良少年だったんでしょうか、アンパンマン。大人気子供向けアニメのアンパンマンがキエンザンでやられたらね、もう一気に R 指定確定です。なので目には目をで、アンパンマンもキエンザンラーニングしたらいいと思うんですけどね。まあそれでクレーンと一緒にアンパンマンワールド平和を守ってください。ただキエンザンは危ないから人の誰もいないところでやってください。はい、じゃあお次はこちら行きましょう。アンパンマンが突然グレた、あなたならどうする。パン工場は完全に包囲されている。いつまでもグレて立てこもっているんじゃない。君の張り込みの時はちゃんとアンパンと牛乳をいただいてるから出てきなさい。アンパンマン引きこもりですか。もう30年引きこもりの子供おじさんみたいのがたまにドキュメンタリーでやってるけど、まあこれパン工場めっちゃ包囲してそうだよね。もう機動隊も配備されてんじゃない。もう早く出てこないと寝起きバズーカーで飛んできますよ。まあ、しかし刑事もののドラマとか張り込み時のあの食事ってなぜかアンパンと牛乳ってのがイメージあるけど、リスナーの皆さんどうでしょうか。しかもこれ大体アンパンと牛乳一口つけたところで事件が動いて完食に至らないってオチですよね。もうリスナーも張り込み時でね、食事についてはアンパンと牛乳だけにしましょうね。まあ張り込むようなことなんて警察と探偵以外ないけどね。はい、じゃあお次はじゃあこちらに行きましょう。アンパンマンが突然グレた、あなたならどうする。緊急生放送、朝まで生テレビ。 どうなるアンパンマン。パーパーパンパランパーン。パパン。はい、一旦 CM です。いやいやいや、いきなり CM 入んなよ。もう何も始まってないし。もうアンパンマンについて朝まで何討論すんの。これゲスト誰だよ。これ例えば、ね、優しくて心が温かいパン作りの名人、アンパンマン号のメカも作ることもあります、パン工場のジャムおじさん料理やお菓子作りの他にも繊細が得意で、アンパンマンのマントが破れた時は直してくれます、パン工場でジャムおじさんのお手伝いをしている女の子、バタコさん。誰でもメロメロになるメロメロパンチを使う心優しい女の子、ロールパンナの妹、メロンパンナちゃん。そして司会は田原総一郎さんです。どんなメンツですかこれ見てみたいけどこれ X にリポストめちゃくちゃ来そうだよね。まあこれはもう、じゃあ政治学者のね、三浦瑠麗さんも混ぜてもう激論してくださいはーい、はい、といったところで、テリーはアンパンマンとファミコン筋肉マンをやりに、パン工場まで行ってくるので、ここで、コーナーを下ろさせていただきます。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、バーガー系リバース。神様、作りっぱなしになりませんか。やないのさ、たとくそでも「ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、バーガー系リバース」。
ミュージックゼロチャンネル、
さて番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。まあ大喜利のところで、テリーマン、いわゆる筋肉マンですね、まあ喋ってて懐かしいなと思って、これも昔のもう大人気アニメの一つなんですけど、まあこれ漫画本からか。で漫画本はなぜか昔これ持ってて結構読んでたんですけど、まあなかなかギャグ漫画ですよね最初はまあ筋肉マンの話で、超人オリンピックという大会があって、これ東京駅からの新幹線のゼロ系、ゼロ系というとね、昔青いやつですね、白と青、東北とか上越だと緑とかね、可愛い新幹線のゼロ系って言ったんですけど、この先頭車両を押してどこまで飛ばせるかっていう競うね、まあ本当凄まじいものですよね。もうテリーマンはね、これ路上にね、子犬がいたことをね察知して、自らの手で子犬を救うため、まあ車両を止めてしまったことで失格したんですけど、そもそも新幹線車両に子犬がなぜいるんだっていう、まあそこの疑問もあるんですよね。まあでもこの当時で言うと、どうだろう、みんな高架上になってるし、80年代だから、あれだね、まだ在来線走ってる新幹線はないなと思ってたら、あれどっから子犬出てきたんっていう、まあ疑問もあるんだけど、まあテリーマンのいいところを見せるために、まあね、優しさで失格になったっていうところですね。でこれね、踏切線からはみ出なければ、新幹線に触れてる時間は特に制限がないんですね。脱輪をね、2回、アニメだと1回だったかな、2回するとね、失格とか、あと踏切線を越えたりとか、あと一度動き始めた新幹線に触れると、失格になるっていう、まあ一応ルールがあるんですけど、まあ一番飛ばしたのはね、これまあ、タイルマン、これはね、博多まで行ってます。すごくないですか？東京駅から吹っ飛ばして博多まで行くんですよ。 もうあれで動力いらねえじゃんもうね、すげえ省エネだよ、タイルマいたらね。もう高額のギャラ与えるだけでもまだ JR はね多分まだプラスじゃねえかっていうぐらいねあとね次ね、ラーメンマンが確か岡山だったかなで筋肉マンはね新横浜です当時まださね、あの品川は駅なかったから、まあ、品川に駅あったらどうだっていうのもねまた疑問にはなるんだけど、じゃあ逆にじゃあ東北新幹線とか上越新幹線に向かってやったらどうなんだって話なんだけど、まあ、タイルマンは博多まで行ってるからね、博多まで行ったら東北新幹線で行ったら今もう八戸ですか、新八戸だったかな、新青森か、もうそこまで行くんじゃないかなと思って、で上越新幹線だと新潟が終点だからもう飛び越えちゃうよねもう日本海海まで飛んじゃいますまあなかなかね、まあ斬新って言いますか、今もまあこういうのはある漫画もあるんでしょうけど、まあなかなか面白い漫画ですよね、筋肉マンね。でだんだん真面目になっていくんだけど、最初はあの読者の方が書いたあの超人とかいわゆる怪獣が出てきて、で筋肉マンが戦うっていうのがあるんですけど、まあ掃除機マンみたいな、掃除機みたいなのがもう吸い取ってね、地球をね襲うっていうあのシーンがあったんですけど、まあ筋肉マンはあの筋肉ハウスっていう家でね、トイレで用を足してたらそこに掃除機マンがやってきて、掃除機で一気に吸い上げられたら筋肉マンの家がもうなくなってトイレするとこが、まあね、丸見えになったっていうのがね子供の時大爆笑しましたけどね家が全部吸い取られてもう筋肉マンが用を足してるとこにわーみたいな感じでいやなかなかお下品、まあ今だったらそういうのはありなんかなと思いつつも、まあそれも全部くるめてね、まあね、ありでしょうっていうところが、まあ、その時代の良さだったのかなと思います。まあ今も筋肉マンとか、あと先駆け男塾とか、いろいろね、続いてるのもあるので、まあ今新しくね、読みたいなと思ったらそこから読んでもいいし、まあ今だったらね、遡っていくらでも見れるんで、まあ筋肉マン、まあ有名ですけど、名前は知ってるけどどうだろうって方は、ぜひね、一番最初から読んでください。筋肉フラッシュってね、スペシウム光線みたいなね、まだ2、3回しかやらない、まあ、本当のレアな必殺技かましたりもしてますから、まあ、最初のところから、読んでって、ぜひ感想を聞かせてみてください。そして番組ではコーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集。ミュージシャン、役者さん、その他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。X アカウントは、テリーアンダーバーチャイルドです。このミュージックゼロチャンネルホームページのテリーの番組紹介から X アイコンがありますので、そこからでもアクセス可能です。皆さんからのご返事、お待ちしております。番組では皆様からのコメントや、いいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は M_Z_チャンネルです。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは最後まで聞いてくれたあなたに Have a nice day。